ルカの福音書の6章の37から38という、今日は短い箇所です。ここで他の人を裁くなっていうこと、そうすれば裁かれないっていう非常に短い言葉で、人間関係の根本がですね、ギュッとこう圧縮されているということを思います。で、人を罪人だと、罪があると、これは罪人だと決めるというふうに長く訳してありますが、英語ではコンデムって言って非難するとか罪に定める、という言葉なんですね。非難する、あいつあんなことした、あいつあんなことしてる、あのしてると、そういう非難することを、もちろんそうですね、罪に定める、あんなことをしてる悪い人だというふうに、するなと、そうしなければあなた方もまた神様から悪い人だというふうに決められると。許せ、そうすれば許されると。与え、そうすれば与えられると。人間関係の根本っていうのはこのように非常に簡潔な短い言葉で言い尽くされるっていうことは驚くべきことだと思うんですね。まあこれは、このように短く簡単簡潔にですね、あらゆる人間関係の根本を言い当てた。確かに旧約聖書でも他ではどこにもないということなんですね。で、これが人間の集まりである組織、全てに当てはまっていると思うんですね。小さな家族から含まって、その州と家族、近所とか親族とか、あるいは会社とか学校とかですね、子供の遊びのグループとか、国と国とか、何か問題を生じるのは必ずこれが解決されていないということなんですね。ですから、国際問題とか国と国の問題といってもですね、難しいことはない。本当の原理は極めて簡単なことなんですね。ここで、裁くっていうことはあんまり、ですね、特に子供なんか使わないことだと思うんですね。裁いていくということは我々でも何も使わない。これはもっと分かりやすく言えば、要するに悪く言うことですね。さっき非難する悪く言う、あの人はこうしたんだ、あの人はこんなことしたと、そういう悪く言うということが根源的な間違いのもとだっていうわけですね。それはなぜかというと、これは少し前からと続いているわけです。それは愛を持ってない証拠だからなんですね。誰かが誰かの悪口を言っているということは、その人がまさに愛を相手に持ってない、それは聞く人のためにも愛を持ってないという証拠になるからです。そういう悪口を聞いたからって誰もですね、心を豊かにされないわけです。幸いにもならないからなんです。から言う人も聞く人もですね、言われた相手の人も誰にとっても良くないのは他者の悪口なんです。非難することなんですね。そういうふうなことをしてたら必ずだから壊れていくわけです。ですから、誰かが誰かの悪いことを言ってたらですね、そんなこと言ったらダメと、あるいは話題をさっとそらすというふうにしなければですね、必ず壊れていくわけなんです。それは神様がこう言ってはっきりしたご意志に背くからなんですね。で、そうだそうだなんて言い出してですね、余計にそんなこと言ってたら、その両方が大きな罪を犯していくということなんですね。大切な関係を壊していくわけです。だけどそれが一番簡単なことなんですね。自分は高まらないで他の人を悪くする、引き下げるということが一番簡単なものだから、そういうことが起こって人間関係は壊れてしまうと。まあ、それが国際関係でもそういうこと、個人の間、子供の間でも、夫婦、親子の間でも、どこにでもそれが起こっているということなんですね。国が悪いことしたと、なんかこっちもやっつけるんだ、あいつは悪い国だと言って言い合ってですね、そして爆撃をする、攻撃をするということで大きい戦争が始まってですね、さらにさらに憎しみが増大するということなんですね。そういうふうに裁く、要するに悪いことを言うと、あいつは悪いんだと、戦前の日本もですね、アメリカとかイギリスを鬼畜生だ、鬼畜米英っていうふうに最大級の悪口を言って教えていったわけですね。 そうしたらたくさんの人たちが殺されて苦しんだわけです。そういうことは必ずこれは神様の法則なのでですね、他者の悪いことをしてたり生きてたりしてたらですね、それ自分に跳ね返ってくる法則なわけなんですね。でそんなの嫌だ、そんなことはないとか言ってて、それは神様の数学のような法則だから、他者のそういう悪いことを言ったりしてたら必ず跳ね返る。これはもう当たり前のことなんです。で周囲もその悪い害を受けてしまうわけですね。それぐらいこのことをですね、簡潔に言ってる。だからこれと前からのですね、他者のを愛するということは深く結びついているわけなんですね。で、砂漠っていうのはちょうど、まあ、関連しているのが28の言葉だったわけですね。6章の28と。悪いことをする者に言い返したり、あの人、あんな人だと、あんな人だと、言い返すのとは違って、その人が良くなるようにという祝福を祈るっていうことが神様のご意志であると、法則だ。そうしたら、私たちもまた良きことが必ず返ってくると、神様からですね。まあそういうことがここで言われていると思うんですね。で、ここのところをですね、大体この他の人は裁く、悪い、あの人悪いっていうことは正しくないっていうことなんですけど、そしたら神様からお前はそんなら正しいのかっていうふうに問われてしまうわけなんです。正しいっていうことはキリがないんですね。私は正しいことをしています、思っていますっていうのは、まずイエス様が言った本当に正しいことは、まず何よりも神の国と神の義を求めるっていうこと、求めていくことが、これが本当の正しいことなんです。なあなたは、お前はそれをしているのか。朝起きた時から、まず神様の国を求め、他者のことを祈り覚えてですね、仕事が始まって、まず目に見るものは、テレビや新聞であるのか。それはまず神の国を求めてないからなんですね。何か面白いもの、気晴らしいものを求めていると。まず目にするものもですね、神の国を求めたら、まずやはり神様に祈って神の言葉なり聖書なりですね、あるいは家の外が自然があるならば自然を見て神様のご意志を受け取ろうとすることであると。まあ、それから仕事、会社でもどこでも人間がおると。人間無関心にさっと通る。これも正しい神の国を求めているのかって言われればですね、神の国を本当に求めるって言えば、出会う人ごとにその人に良くことがあるようにっていう祈り願いの気持ちのはずなんです。そんなこと一体誰がずっとしてるのかっていうことです。もちろん反対の人、悪いような人、自分に害を加えたような人のためにも祈ろうと。で、どこかの職場でも仕事が始まったら、そしたらそこで出会う人ごとにですね、まあ学校ならば生徒ってたくさんおりますけれども、同僚にしても、その一人一人に良きことがあるようにと。自分の地位がですね、安定するようにではなくてですね、生徒一人一人が、あるいは学校が、日本が良くなるようにと思ってですね、教育の場においてもすると。発言をすると。行動すると。そういうことをずーっとやってる人が一体どこにおるのか、できるのか、ということになる。そういうことをですね、要するに、まず神の国を求めるということ、そのぐらいのことなんです。これ日曜日でもですね、よくこの日曜日は忙しくて参加できなかったという場合がありますが、それはですね、他のことを捨てたらほら参加できるはずなんです。他のことよりも日曜日の参加することよりもこちらを取ったから、単にこちらを重要視したということなんですね。まず神の国よりもまず他のことを求めて取ったらですね、それはそちらなんだ、それは普通できなかったというんだけど、そうではなくて本当は日曜日のこういった礼拝よりもそちらを取ったということなんですよ。自分ですね、できなかったというのは寝たきりで縛られていると。それはできなかったということですね。まあそういうふうに、そんなことを厳しく言ったらきりがないことなんですね。だから、自分は正しかったなんて言ったら、非常にそれはまあ考えが非常に浅い狭いということになるということになっていますね。ですからまあ、神様の国を求めるということはですね、無限に高いわけなんですね。だから、そういう無限に高いことがあるのだから、誰もできてないのにですね、あの人は悪い、この人は悪いなんて言って得意になったりするとですね、本当に大きな間違いを犯すということを、まあ、神様が言おうとしているわけなんですね。で、 その神様の大きさとですね、私たちが神の国をまず求めていくという、それが本当に正しいことはそこにあるんだけど、それはもう本当に広い広い範囲であって、非常に高い内容のことなんですよね。神の国を求めるというか、どこまででも高いわけです。この聖書的な世界を知らなかったらですね、自分は正しいことしてるとか言うとですね、なんか鼻高かだかような気持ちになったりするけれども、そんなことあり得るはずがないんですね。ほんの狭いところしか見えない場合にそういうことになってしまうわけです。そういうことで、私たちはまず正しい、自分は正しいんだなんて言える人はそういう意味でもないわけですね。ただし職場でもそうですよね。間違ったこといっぱいどこの職場でも行われているはずです。これ間違ってると、これ正しいことはこうだなんて言ったらですね、本当にクビになるでしょうね。あるいは配置転換。そういうふうなことを言ったら誰がずーっとしておるかということもですね、本当にできない。許していただければですね、またできなかったということですね。上司に対してでもですね、間違ってる、これは間違ってると思いますと言ったら、本当にクビになってしまう。それもあえてするという。そこにですね、神の国をまず求めるというのは非常な困難さがあるわけなんです。で、私たちはそういう困難さを知らなければいけないんですね。だから許しが必要になると。そこまでできない、許してくださいと言いながら、生活をしていくわけです。で、ここでですね、この許しっていうことが非常に重要なこととして言われています。で、これは人間関係のもとっていうのはこういうふうに、今言った非難する、悪く言うっていうことは、これ許さないっていうことなんですね。許さないぞと。で、そういう許さなければ、あなた方も結局許されないと。だから、これ一番大事なこと、人間関係で大事なことで、私たちがどうも人間関係壊れていくのは、やっぱりこれどちらかがですね、あるいは両方が、あいの前を許さないぞっていうふうな気持ちだからですね。こんなことをして、こういうことを言ったとか、こういうことをしてるではないかとか言ってですね、許さないぞっていう気持ちがあればあるほど壊れていく。だからイエス様はこういうふうに言ったわけですよね。一言、そういういろんなことがあるだろう。でも全て許しなさいと。それは、それを、その人を許すということを愛を持って見つめなさいと。さっき、祝福を祈りなさいと。そういうことを言っているというわけです。だからどこまでも高いので、自分はできません。できないのは当たり前で、神の力をいただいてしなさいと言われているわけであってですね。できないのは当たり前なんです。よくもしょっちゅうそういうことでですね。私できません。こんな高いことできません。そんなこと言わないことも当たり前なんです。そんなことできてる人誰もいないんだから。それどれほど私たちが真剣にそれできるように神様の力を求めているかということに今なってくると思うんですね。それで、この許しが大事だから、イエス様が私たちにいつも心に留めておきなさいっていうのが、これ主の祈りですよね。私たちの本当の心の願いがどうあるべきかっていうのが主の祈りに表れていますが、その中にもですね、私たちが他の人の罪を許しましたように、私たちの罪をも許してくださいっていうのが、主の祈りっていうのは、そういうふうにあらゆる人が、あらゆる時にですね、病気の時も苦しい時も元気な時も、地位がある時もない時も、どんな時でも一番心にあるべき祈りなんですよね。それが私たちを許しましたようにっていうことがあります。で、どうして許しましたようにってあるかっていうと、まずイエス様の十字架によって許されたから。許された人がクリスト者になったわけで、そのクリスト者に対してイエス様は言ってるわけです。キリストを信じて許されてない人にそんなこと言ったってまだ無駄なんですね。だからここで言う山の山上の教えとかいうのは、みんなですね、本来キリストの弟子、キリストを信じた人たちに対して言われているわけです。敵を愛しなさいよと、迫害する者に祝福を祈れなんて言ったってですね、そもそも神を信じてない人に祈れること自体ができないことです。ですからここにあることは全てですね、キリストを信じた人でなければ意味がないわけですね。だからまず信じこうっていうことが言われているわけです。信じて十字架によって許されたと、 だから他の人も許せるんだっていうことですね。ね、許せないと思えば一層その許しを受けたらいいんだと。許せないのはあなたがイエスから許しを自分受けてないからだと。というですね、他人の正義ではなくて自分が許しを自分受けてないから相手を許せないんだと、まあ、そういうことですね。だからここのところではですね、誰かが悪いこと何か悪い人を糾弾しなさい、言いなさい、言いなさいということはなくてですね、それは糾弾するのは簡単ですね。子供でもしちゃいますよね。ちっちゃな子供でお前こうしたじゃないか、お前したって喧嘩してるわけです。非常に精神が未熟なものでも相手の悪いこと、言い合う、糾弾することは誰でもできる。非常に精神的にも言ったら幼稚でもできるというわけですね。だけどもそういう幼稚な段階にとどまってるんではなくて、それを祝福を祈る心で対するという、まあ、私たちにとって究極的なことがですね、ここにはっきりと示されていると。でこれもさっきも言われましたが、できないことは決して言われていないと。できないことって意味がないわけですよね。できないことを教えたというのも意味がない、ここからですね、小松島一秒飛んでいきなさい、それできないことを言ったら誰が教えるかということです。それと同じことですね。原理的にできないことならばイエスが言うはずがないわけです。ですからこれはできること、ただしイエスから聖なる霊を受けたらこのように少しずつでもできていくということだと思いますね。それでもう一つのところはですね、これと関係がしてるんですけど、相手を許すことができるかどうか、祝福を祈ることができる、これが愛があるかどうかなんですね。よく人間関係ですね、愛がなくなったからも別れようと、よくこういう言葉を聞きましたね。特に夫婦の間、もう愛がなくなったんだから人によっても何も意味がないとか、そこで言う愛はキリスト教的な愛と全く関係ないですね。相手が好きという感情なわけです。好きという感情がなくなかったから別れる。で、別の人はまた好きになる。またなくなったから別れよう。それが今流行っていることですよね。今簡単に行われて、くっついた離れて、またこれを繰り返しているわけです。愛がなくなったのはですね、愛って誰かのせいで、両方のせいだけど、神様からの愛を受けてなかったら、もともと愛はないわけです。親子にしても仲のいい友達でも夫婦でもですね、人間的な感情で結び合ったんだったら、それはこの聖書というのは愛はもともとなかったわけなんですね。愛がなくなったからでなくてですね、もともとないわけです。一時的な感情で結びついてくっついてるだけなわけです。ですから、どのようなことでもですね、神様からの愛をもらったらですね、相手はどんどん悪くてもその人のために祈ろうと、神様を注ごうという気持ちが自然に湧いてくるはずだというわけですね。だから問題は、相手のせいというよりも自分が神様から愛を受けてないということになる、ということになってくるわけです。まあ、そういうことで愛がない、まさに神様からの愛を受けてないと、だからそういうことになるというわけですね。で、この、世の中ではそういうふうにですね、愛がなくなったから別れましょうというように簡単に消えたりなくなったりすると、これは人間の愛はそうですね。だから聖書はそんなふうな感情一時気まぐれではないということですね。それは太陽がですね、どんな時でも太陽の光を送っていると、みんなに送っているというように、神様の愛もどんな時でも注がれているんだけど、ただ受け取らないだけだと。それでこの前も触れたように、この新約聖書を書いた人もですね、そういう愛を知ったのは一体何なのか、別に好きな人とか気の合った人ができたから愛を知ったんだろうか、そんなことは全然違うんですよね。そういう好きな人の愛っていうものは一時的な、いわば本当の愛の影でしかない、すぐに消えるからです。本当の愛はこのヨハネの手紙で前に言ったことを思い出していただいたんですが、この前来てなかった人もいますので445ページですね。 この第一はね、4の7とか、このよく知られている言葉ですね。これはもうヨハネが繰り返していることです。だから3の17。4の11とかですね。こういうふうなところを見たらですね、第一ヨハネの手紙の3のこの16っていうところですね、444ページのところですが、イエスは私たちのために命を捨ててくださった。それは罪の許しのため、それで初めて私たちは愛を知ったのであってですね、あの人はですね、なんか立派な人だなとして、優しいな、好きになったなと、愛を知ったということとは全く違っているわけです。まあ、この世の中にはそういうものがもう至るところで氾濫しているものだから、そういう儚い影のように漂うものを愛だというふうに、ほとんどの人は勘違いしてしまっているんですね。私たちの一番の魂の奥底の問題は、正しい道を歩けないという、これはまあ罪ということ、それをですね、糾弾しないで許してくださったと、ここに新しい力を与えてくださったと、そこに愛を感じたと。だから人間関係でも愛を感じるということは、許してくださったということで深い愛を感じるんですね、人間関係。反対に糾弾して攻めて攻めてしたら、確かに愛は感じられないということを、まあ、こういうとこからも知らされるところです。私たちも聖霊を十分受けてないものだから、ここで言われていることにそぐえないで、簡単に相手を責めてしまうということが起こって、祈らないということはですね、相手のために祝福を祈れないということが互いに人間関係では生じてしまうですね。そういう意味で、まず私たちも何かのさまざまな関係の時に、まず相手がこうだっていうことじゃなくて、まず私たちが神様の許しの愛を受けなければということを、こういうところからも感じさせられるところです。それからですね、この日に許しということが非常に重要な問題として言われていますが、結局この相手を悪く言うとではなくて、許して祈れということが根本であるから、そういう許しのシンボルがあの十字架だったわけですね。キリストは私たちが神様の真実に背いていると、それなのに裁かないで許してくださった、そのシンボルが十字架で、キリスト教の中心はそこにあるので、このことをですね、人を悪い悪いって言うんではなくて、許せと、愛を持って許しましょうということがキリスト教の十字架でもあったというわけですね。で、その次の38節の言葉、これはですね、38節、全く違ったことを言っているように見えるわけですね。今度は与える問題であってですね、さっきは罪の問題だと、今度は与えたら、何か与えたらもらえるとかいう書いてあると、なんか全然違うことのように見えますが、実はそうではないんですね。一番良い与えるものとは一体何なのか、お金なのか、物なのか、褒め言葉なのか、甘い美味しいケーキやそんなものなのかというと、そんなものではなくて、一番良いものは愛なんですね。神様、神様の愛を、それは許しという形で現れると、祝福を祈るという、その祈りこそが一番良い与えるもんだというふうにつながっておるわけです。そうしたら私たちも相手から愛、許しを与えられると、祝福を祈っていただけるようになる。たとえその敵対する相手からでなくて、そういう心を持っている人は他の人からまた祈ってもらう、不思議とそうなるわけですよね。相手に通じない場合がある、でも他の人に通じる、例えばユダような場合は、キリストようなお方ですら不思議なことにですね、裏切ったということがあります。だから無駄かというそうじゃないんですね。イエス様の愛の心は2000年も無数の人に伝わっていくわけです。 だから、なんか敵対する人のために祈るっていうことはですね、相手が通じないか無駄だったではないんです。その心を他に及ぶと。通じる場合もある、通じない場合もある。そういうことなんですね。必ずこのように、与えたら与えられる。もう法則なんですね。許さなければ許さないということを与える。裁きを与える。許せば愛をすれば、神様から、あるいはまあ他の人から愛が与えられるということなんですね。なんか、1たす1は2っていうぐらい、なんか非常に簡潔なことですね。2かける3は6ですよっていうぐらい、はっきりした、この霊界の、霊の世界の法則がここで言われてるわけですね。だいたい法則っていうのは単純化するわけですね。宇宙の星とかいろんなものが投げられると落ちたりする。それをニュートンはたった一つの万有引力の法則って、非常に簡潔な法則にまとめ上げたわけです。あらゆるものがその法則、まとめ上げた。そういう人間関係のあるものみんなピャッと当てはまるのがこれだというんですね。まあ、そういうふうに、この究極的な人ほどこういうふうに全てのあらゆる現象をぎゅっとこう単純化できるということです。まあ、そういうことで、だからそういうふうに、これをですね、勘違いして物をあげといたら相手から何かもらえる、褒めてもらえる、認めてもらえる、好きになってもらえると、そういうふうな賄賂というのはないですよね。相手は愛でも何でもないと、もうそういうことは必ず相手にもあるいは周囲にも分かってしまうんです。純粋な気持ちで相手の福祉を願ってしてるか、個人的に相手の気持ちを引っ張ろうとして物をあげたりなんかしてるかはすぐに分かってしまうんです。ですから、私たちは何か物をですね、その愛の心を神様の愛を物とか本とか祈り、何かによって表すっていうことは、これはもうあるわけなんですね。あるけど、その時に自分に相手の気持ちを引きつけるためにするんだったら、それは全く間違いなわけですね。それは単なる自分中心主義に過ぎないから、それは決して祝福はされないわけです。まあ、そういうことを私たちも深く肝に銘じておかなければいけないことなんですね。でそれはこの前のこの35節にもあったところです。35も同じことを言ってますよね。35、敵対する人を愛すよし祈りなさいと、他の人に良きことをする、これ与えると、何も当てに、要するにお返しを何にも考えないでしなさいと、そうするとき初めて報いがあるんだということであってですね、心を密かに当てをしてですね、何かをしたところで与えるはずがないわけですね。これもはっきりしたことです。まあ、そういうことで、これは私自身もですね、この神様のこういう法則があるんだと本当に、まあ、ずっと生きてきて分かりましたが、私は福音を受け取った、神様から罪の許しを受け取った、それで、何とかしてこの福音をですね与えようとしてきたわけです。それは私の一番の願いで、今もそうです。ただある意味でそれだけで私は今まで教員になるのもそのためだったんですね。福音を何とかして届けたいと、他のことはもう昨日も触れないでですね、そのために本を買うのもですね、自分が面白いから買うんだよ、何とかして福音をこなして書くために、将来的にそのために必要な道具だから本を買う。だからしょっちゅうしょっちゅう駅前の古本屋行ってですね、できるだけ安く買わないといけないから、もう絶えず安く本を絶えず探して、もう絶えずそういうことで CD を買うのでもですね、自分が面白いから聞く時間がないから、そうでなくて少しでも良い何かをして紹介したいという気持ちがあるわけですね。だから何か映画を見に行く場合でも、面白いから好きだからじゃなくて、その映画を見て何か誰かにそれを紹介したいと、良いものであれば。まあ、そういう気持ちで絶えずそれはですね、することはみんな、福音とつなげて、まあ、するということですね。病行くのもですね、病行って私の心を強められた、清められた上で、生徒たちとも対したいということなんです。自分だけが面白い。だから、生徒たちにも紹介したいと思って、各学校で生徒たちを、希望者の人を連れて行った、あるいはクラス全体を連れて行ったりですね。だいたい生徒たちを連れていく非常に責任の多いことです。すべての人が出発点から全部帰ってくるまで全然安心がならないんですよね。どこで誰が落ちるかわからない。気がするかわからないか。もうとても自分が楽しめるところじゃないわけですけども、それはそういう生徒たち、何とかして紹介したいと、神様の国の世界ですね。 でもそういうふうにしてきたら、だんだんとですね、私にもいろんなところからですね、報い返されてきたっていうことを思うんですね。これ35年以上。これもはっきりした事実なわけなんです。この徳島だけではなくてですね、他の様々なところからもいろいろな祈りとかですね、いろんな協力費とか、こういうささ具体的な支えとか、そういうことで報い返されてきたわけです。この部屋も買い取ることができた。これは相当なあれですね。この部屋、これは120、30万、3600万というのはすごいあれです。そういうふうなこともですね、自然に私も、まあ、退職金を差し出した。他の方々もたくさんの費用も差し出されたわけです。あなたはこれだけ、あなたはこれだけ。割り当てたことを他の教会とみんな割り当ててしなければできない。それがまあ自然にですね、集められた。あそこの駐車場もそうですね。駐車場がなくて本当に困ったと。あそこの周りからの物を置かれたらですね、全部入れなくなる。で事実上これは機能を停止しなきゃいけないということで、この購入した時からもう前のあそこの家がですね、駐車場としてそもそも広くさんもできたらいいとは思いましたが、とてもそれは購入できないという。で、そしてまあちょうど鳴門の家もあったりですね、それを売却し姉が買い取ってくれたとかあったり、それとたくさんのまた献金もですね、特別にお願いしなくても不思議なことに、例えば100万200万で買い物じゃないわけですからね、あの足も50なんつうも、そういうことも本当に不思議なことです。この部屋もここに拡大できたのもですね、そういうふうなことも本当に与えられてきたと。で、私に与えられることは、私が福音を伝えようとしていること、皆さんにもこれ跳ね返ることなんですね。ここが使えなくなればですね、これみんなに跳ね返るわけなんです。で、真剣に考えてですね、別の場所に移転しようかと検討まで言いに行ったこともあります。その持ち主まで交渉もしたことあります。だけどいろいろ考えたら交通が不便だから、たちまちですね、車を持っている人には本当にいいとこであると、けど持ってない人には非常に不便だということで、まあいろいろと結局こういう跳ね返っていくわけですね。別の不便なとこだった、まあ、ちょうどそこの近くにですね、本当に願っても叶っていないところで、私自身もこのあちこち探して、いろいろもうだいぶ年月探したわけなんですね。買い取れる田んぼはないかとか、それでもこういうことができたわけです。そういうこともそういうふうに本当に良きもの福音を提供したと思ったら、何か与えられるということなんですね。で、これは一人一人の人が、多数の人たちがそういうふうにしてですね、されたと。本当は簡単なことなんです。私が受け取った罪の許しと神の言葉を提供しようと、与えようと、ただそれだけなんですね。その他何もないわけ。別にこのいわゆる人を増やすとか、そんなこと、増やすっていうことはなくて、少しでも救われる人が多くなったらいいと。もうその気持ちなんですよね。たった一人でも。そうしたら、確かにですね、この与えられるということです。逆にですね、自分が何かこう、有名になると、褒めてもらうとか、認めてもらうとかですね、自分がみんなからこちらをされるとか、そんなことのために不自由な気持ちというのは必ず裁かれることなんです。もう鉄則だからですね。それがいくら抗ったってですね、人間に反対して抗うことはできても、神様に抗うことはできないんですよね。ですから、ここにおられる一人一人がですね、そういうふうに、まず、良い神様から良きものをもらった上で、誰かに絶えず与えようとすると。それは祝福の原点なわけですよね。で、いくら頭が良くて学者であってもですね、自分の研究、ってこうなってる人は確かに与えようとしないもんだから、だんだんすぼんでいくわけなんです。で、残念なことに教会の集まりもですね、もう消えてしまっているところもあります。それはそういうことが一つの原因ですね。確かに頭で研究真面目な人、けども与えようとしないわけです。ここに書いてありますよね、まず与えなさいということなんです。勉強するのも与えんがためにするわけですね。で、ある人が、私がこの器具をいろいろ使ってですね、県外の、吉村さんはいろいろ新しいことをするのは好きなんですかとか言いましたが、好きでやってるんじゃないですか。ですね、少しでもそういうふうなですね、ことをして、例えばパソコンでもこういうふうにでもしてですね、そしてこれを絶えず分かつための材料としているわけなんですよね。そのほとんどあんまり交わらない人だと、そういうふうに何でも新しいものを買いたがる人もおりますよね。車で新しいかとか、何でもデジタルっていうと、そういう好きでやってることじゃないわけなんで、そういうことですね。普通はそうです。好きだから、あれを求めですね、持ってるから褒められると。あ、かっこいいと。それでかっこいいものを買うというものは、そういうことではないですね。で、まあ、例えば現在ですね、この後でちょっと紹介しようと思ってますが、 私たちのこの礼拝コレクマイさんがされておりますよね。これ何のためかというと、もうカセットテープが、このデジタル、このレコーダーも日本では製造もされなくなったと。でもこれはこの時代なんですね。デジタルレコーディング。だそれをするっていうことで、それで、そのためには、この DVD や CD の録音されたものを演奏する機会が必要なんです。でそういうことで、そういうことをして、ヨハネ福音書ですね。ヨハネ福音書も CD を58枚ぐらいもらったんですけど、それをしたら相当の人ができて、まあ、つい昨日も北海道からでもですね、それをぜひ、これはカトリックの人なんですけど、私が送った人がどうしてもこれを自分だけでは欲しいから複数の人に聞こうということでしてたら、ここに来てた人がカトリックの人に来てて、その人もどうしても欲しいからとか言うんで、それでここの湯田目さん、海津さんの刺繍とともにですね、前の出したものとか一緒にそれも送ってくださいと来ておりますが、そういうふうにその CD はですね、こういう技術があったから作られたわけです。でこういうことを知ってなければですね、須藤さんにも頼んでもできないこと。そして、今このこういうテープ、今ここも、もうですね、一部の人が一生懸命にですね、こういうふうにして、あとも、いつもこれを黙って黙々としてくれておりますね。で、これによっても礼拝もなされてきたんですね、隠して。でも1ヶ月分だったら、夕拝ところで10本もなるんです。ところが CD たった1枚ですもんです。断然保存の便利さが違いますね。これ10本と1枚とどちらが、誰が考えてもわかることです。そういうことで、それからこれは私の家なんかでもカビが生えたりしてですね、あるいはテープが巻き切れたりします。送るにも送料も面倒なんですね。 CD だったらですね、普通の封筒にちょっと厚紙でパッと送れるわけなんです。値段も非常に優しいと、まあ、そういうふうにどっから考えてもですね、まあ、この CD の方が優位です。そういうことは私が全然無関心だったらですね、できないことなんです。だからこういうことになっている無教会でもほとんどないわけなんです。教会でもほとんどないわけですね。それはその責任者の人がそういうことはあまり関心がない、なかったらそういうことにも起こるわけです。まあ、そういうことで私たちはですね、関心を持つ、自分のため、自分が好きか嫌いかの問題ではなくってですね、これを使って他の人に何かを提供できるかどうか、そういう観点からする、それがこの与えよということなんですよね。この表面だけ読んで与え、そうすれば与えると、そのことだけで本当に私たちは毎日ですね、お金なり時間なりって何をもってするのか、一日一日私たちの生涯は少なくなってきているわけですから、その一日でも、あるいは一日でも何か与えることに使おうということなんですですね。だからパソコンというのは趣味の問題ではないんですね。これは今だったら何かを誰かに与えようとすれば、これがあったら非常に良いことはもう確実なんです。もうこれがなければできない。ああいう四国集会でも何でも、祈りの友の団体でもですね、あの主観になる条件というのはパソコンができることでもあったんですね。たくさん残された住所録をですね、そのまま使えなければその主観ができないんです。発想しないかと。そういうふうに、まあ、病院でもどこでもそうですね、みんなそういうことになっています。で、車でもそうです。車を私が免許も取らないとずっと走ってたわけです。危ないから。だけどもですね、障害者の方、この綱尾さんとか松浦さんとか、同時に、まもなくすぐに専門の人を紹介されたわけです。だそれを月岡さんとか、中本さんとか、前もっと前の教え子とかに頼んで送り迎えしてもらったわけです。毎日事故に遭ったらどうするのかと。そういう問題に直面してですね、これは私がこれをもうしないといけない。ということは当たり前の話ですけど、それでもう免許を取ろうと思ったわけなんですね。で、今にどれぐらい役に立ったかわからないんですよ。私はここがなかったらですね、このパソコンの荷物は全然役に立たない。たくさんの人運んだりですね、県外行ったり、みんな車があるからです。それに自分が面白いから車免許を取るんじゃなくて、他の人に役立てようとすればそこに祝福があると。それでそういう形で静岡なり県外なりですね、行って、もともとは熊本だけに私は要求があったわけです。だけど、まあ、途中の大分の人も知ったり、福岡の人もあったり、広島の人も知ったから、車があったから次言われたわけです。そしてまたそこから私も与えられてきた。車の免許一つでもそういう使い方によってですね、まず与えようとするというと、まずいろんなとこ与えられるわけなんですね。だけど自分の、まあ、自慢のためにかっこいい車をですね、何百万出して買うと、それは何の祝福はないわけです。ちょっと気づけられて腹立つ、また新しい車買ってまた腹立つっていうんですね。そういうふうに ずっと以前に、若い人の車に乗せてもらったことがあったら、私から見たらとっても新しい最新式と思うのに、その残念そうに言った言葉は未だに、この車最新で買ったらまた別のマシンがあって出てしまったんや、って言って、私が中古車買ったことないので、とっても立派だなと思ったけど、そういうふうにせっかく新しい車を体験させて買っても、そういう不満の気持ちで乗ってるっていうことになりますからね。そういうふうに、自分中心ですると、祝福がないわけですね。何でもいいからこういうの与えると。そしてこの CD の形しますとテープのダビングも簡単なわけなんです。パソコンがあったらできますからね。こういうのはダビングさなかなかですよね。時間も非常にかかる。パソコンですらすぐにパッとできるんですダビング。はい、まあそういうことで、この与えるという問題は私たちのですね生活そのものが関わってくるんです。ですね、勉強することを自分だけに留めてはいけないことなんです。勉強の何か良いこと、何かサムスイングッドです、少し良いことを他者に紹介をしてっていう規制なんですね。そのために、はがきや手紙や、特にその点ではインターネットメールと非常に便利なわけなんです。学んだことを自分だけで収めておった、ただそれだけなんです。誰かにそれをですね、メールなりなんかで送る。メールの郵送料もいらないわけです。メールで送る。まあ、それはしてみたらわかることです。ですね、私が今日の御言葉っていうのは6年余り前に、6年半ぐらい前に始めたんですね。初めはほんま言葉だけ。だいたい1週間に1遍ぐらいだと思って今日の御言葉。毎日はするつもりなかったんですけど、まあ、1回から3回。最近はとても時間がなくなって、本当は1週間に1遍ぐらい今もしたいんですけど、この花をしようと思って、大好き季節でして花が終わってしまう。せっかく綺麗に綺麗に撮った写真がですね、もう使えないなと思って、残念だなと思ったということがあってですね、だけど本当簡単な気持ちでですね、少しでもいいことを提供できたらと、今はいろんな人が使ってくれて、昨日わざわざファックスが遠いところから、来てですね、今日の御言葉と命の水を今日の御言葉の写真とですね花と説明がとてもいいからぜひ送ってくださいと。今月号に入ってなかったら忘れられると思いますけど来月から必ず送ってください。わざわざファックスで長く書いて送ってくる人もいましたですね。そういうことでそれは簡単にまたファックスをコピーをしてまた誰かにあげられると。特に病気でおる人とか家でおる人は単調極まりないから綺麗な写真をですね、見るだけでもちょっとホッとするというわけですね。まあ、そういうふうに何でもですね、下手でも何でもいいんですよね。上手なければダメだということないわけです。上手なければなんていうのをすぐに相手の人の反応を期待してるからなんですよ。ですね、上手なければ下手と言われると、まあ、かまわない。神様がなさることです。下手な歌を下手のように使うわけです。上手な人は上手な人に使うわけだから、神様にて下手だけどどうぞって、まあそういうふうにすればいいんですね。はい、まあこれは非常に大事なことですので、この簡単な、与えよ。そうすれば与えられると。ここでイエス様がですね、ちょっと驚くような表現。押し入れ、ゆすいれ、溢れるほどに計り起こして入れてくれるんだと。はじめ私はこんな遅かいなと思ったんです。こんな表現。だけど、今まで長い年月を見ますとですね、本当にいろんなものを人々からくださってですね、たくさんの県外の人の祈りとか様々なもので取り囲まれて、そういう面で本当にこういうことが起こるんだということを思わされているところですね。だから、ここにおる方々も、誰か知った人、いつも、心からの祈りを持ってですね、手紙なりメールなり、何か簡単な本なり、できることを持って、絶えず、他者に与えた自分が、良いものを与えると、まあ、そういうことですね。私自身はここで38年ぐらいもおりますから、他の牧師さんの場合はあちこち変わるわけです。私はずっとここで、私は22歳のどっかおるわけですから、まあ、私の教え子がすでに孫ができたとかいうぐらいのね年齢になってしまったもんだからよくわかるわけです。絶えず与えようとしていれば確かにそこに、その人にまた与えられている。与えなければ祝福は少ないと、確実なことです。そういうことをこういうとこから思うわけですね。それから、まあ、それと関連しますが、入院されている方々がおりますね。少し前も召されてしまった、そういう人のところに行くことは非常に大事なことですね。時間がたっぷりあると言われる人、これぜひですねそういうところに行ってほしいわけです。私が徳島に帰ってすぐに始めたことは、若干の人と相談して、鳴門の方と鴨島の方へ行くことだったわけです。番を決めて交代して。そのつながりの中で、このルツ子さんのおばあちゃんにも出会うようになったわけです。 定期的に来るようになったんですね、ナルトの。それから、カモジマの漁師も関わりができたわけです。で、そういうふうな行く、まあ、遠いところまで行ってですね、毎月。それが祝福の一つの結果、こういう漁長さんがこう乗るということでもあるんです。まあ、というのはそこで全くほっといたらですね、関係ないと。言うたら、留守がどうなったかわからないこともありますね。こういうふうにずーっと後になってからですね、その祝福の実というものが出てくることもあるんですね。ですから、自分に今跳ね返っていくことを考えないでですね、とにかくできること、しかも病気とか、こういうふうに集まることはできない人、病気の人と一度も見舞いも行かないですね、それでですね、間とか何か言ったって無駄なことなんですよ。ですね、足があってですね、車があったらですね、行けるわけなんですから、行けない人にぜひですね、まあ、行ってほしいと思うんですね。数値学の勝浦さんもおりますからね、坂東輝子さんも、同じしてるうちについつい亡くなっていくわけなんです。亡くなってからですね、葬式に行ったからってはっきり言って無駄なことなんですよ。イエス様の十字架の傍らの人を見てごらんなさいっていうことなんですね。息を引き取る死ぬ寸前にですね、これを心を変えてイエスを受け入れと、励まされと、それが2000年も伝わったわけなんです。あの人が死んでからですね、死にました、もう憐れんでくださいって、誰がそんなのが残るかってことなんです。で、この前見ました、葬式はですね、一番の意義は、生きて残ったら周りの人、参加者のために、キリストの福音が伝わることにする。これはキリストの葬儀の一番の目的なんであってですね、死んだ人のために第一義的にするんではないんです。キリスト信仰を持って死んだ人は、こっちで何もしなくったって神様のところに行って最高のものを与えられてるわけですね。で、二義的三義的にはその人の亡くなった人をずっと留めておくということがあります。だから第一義的にはそうなんです。まず生きている人のためにということです。ですから、そのことはもう手遅れなんです。死んでからまあ葬式も行かないって、これもよく言われますけど、葬式に行かないんじゃなくて、生きている苦しい時に何でも息もしなかったということの方がずっと良くないことなんですよ。だから、そういうことで、行ってない人はですね、ぜひ行ってほしいと思うんですね。今日は、だからまあまあ今度です。このうちに1年過ぎてしまうんですからね。で、このうちにもう死んでしまいます。それがもう本当に単調な生活をなされておるところのですね、そういう人に与えること、非常に大きなものを与えることができるわけです。はい、まあそういうふうなことで、この与えを、そうすれば与えられるっていうのは、紙切れの上でこう読むもんでなくって、時間とエネルギーを使ってですね、自分も痛みを感じながらできることなんですね。多くの場合、ここに集まっている人の背後で、誰かがそのように祈りを注いで、あるいは物や本やお金、何かを注いで、時間を注いで、それで来るようになっているんです。私も考えてみたらですね、このビラを一枚で見た。ほんで、こういう無教官の人がいて、このビラを祈って考えてこう貼ったと。誰も来ないかもしれんけど、貼ろうと。私一冊の本もですね、柳原忠夫という人がですね、諸行的生命をかけて信仰の戦いもしたわけですね。で、その人がそういうふうな祈りを込めて書いた本。その祈りが、彼が死んだ後に私に跳ね返ってきたわけです。まあそういうことですから、いつか、いつもですね、誰かがどこかで祈ってエネルギーを持ちしている。それを、まあ、絶えず与えようとする気持ち。それがこういうふうに、目に見える形で生じているということなんですね。はい。そういうことですので、今日は、それから、この、与えても、許しを与える力も入っているわけです。ですね。与えるとすぐに物とか思いますけど、そうでないんですよね。相手の許しを与えるということも、この与えるうちに入っているというかですね。悪いことをしたと。許しを与え、愛を持って与える。これも一番大事なことだということですね。はい、それでは今日はそこまでにしておきます。